こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。スタートアップ史跡看護研究第2版は、田津優子による史跡看護研究の入門書である。看護実践で生じる疑問を、患者、家族、看護職者が経験する意味や過程に即して探求するための基礎。研究の進行順に整理している中心となる構成は、質研究とは何か、研究テーマを絞り込む、研究方法を考える、質的データを分析する、冊を書くという5つのステップである、抽象的になりやすい研究法の説明を、看護実践に根差した例を手がかりに理解できるようにしている点が本書の特徴である。第2版では、筑語録をサウスする目的と方法、筑語録から高度化へ進む過程が分析の章に加えられた。研究計画から記述考察までのつながりを見通し、初めて質研究に取り組む読者が作業の意味を見失わないための実務的な案内書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、質だ研究を数値化しにくい経験を問う方法として位置づける本書の出発点は、質研究を単にインタビューを行う技法としてではなく、人が出来事をどのように受け止め、どのような意味を見出しているかを理解しようとする研究として捉える点にある。看護では同じ診断名や処置を受けていても、患者や家族の不安、療養の工夫、支援への期待は一様ではない。こうした個別性や時間的な変化は、件数や平均値だけでは十分に把握しにくい。本書は、看護実践の場で生じる疑問を、当事者の語りや状況に即して検討するよう、入門者にも分かる言葉で示す。重要なのは、質研究を領土研究の簡易版や対立物として扱わないことである。何を明らかにしたいのかに応じて、経験の構造、意味、過程を扱う研究として方法を選ぶ必要がある。この整理により、読者は研究テーマと手法の適合性を早い段階で吟味できる。看護研究に必要なのは、関心の強さだけでなく、問いに合った見方を定めることであるという基本姿勢が、本科全体の土台になっている。次に、臨床症の違和感を研究可能なテーマと問いへ絞り込む看護実践では、この患者への支援はなぜ難しいのか、利用者はこの説明をどう受け取っているのかといった疑問が日常的に生じる。しかし、そのままでは対象状況、焦点が広すぎて研究として扱いにくい。本書は、こうした実践上の関心を研究テーマへと絞り込む段階を独立した重要なステップとして扱う。これは題目を短く整える作業ではなく、何を知りたいのか、誰のどのような経験現象を扱うのかを明確にする作業である。焦点が曖昧なままデータ収集を始めれば、質問は散漫になり、分析時にも判断基準を失いやすい。反対に、テーマを過度に狭めれば、現場にある豊かな文脈を取りこぼす可能性もある。本書が看護実践例を用いる意義は、実践から研究へ移る際に必要な具体化の感覚を示せる点にある。読者は個人的な経験や問題意識を結論へ急がせず、検討可能な問いへ変換する必要を学ぶ。研究テーマの設定は、その後の参加者の選定、データの集め方、分析、考察の妥当性を方向づける中核的な判断である。さらに、研究方法の選択、問い対象者データ収集の整合性として考える本書の研究方法を考えるという段階は、方法名を選ぶための一覧ではなく、研究目的を実現する設計を検討する場である。史跡看護研究では、誰の経験を扱うのか、どのような場面でデータを得るのか、何を尋ね、どのように記録するのかが、明らかにできる内容を左右する。例えば、患者や家族の受け止めを探求するなら、語りを得るための問いかけと相手が安心して話せる関係や環境への配慮が不可欠になる。観察を用いる場合にも、行為を周囲の状況から切り離さずに捉える視点が必要となる。本書は、テーマを定めた後に方法を考える順序を明示することで、手近な技法から始めるのではなく、研究課題に方法を従わせる重要性を伝える。また、看護の研究では、対象者への負担やプライバシー、ケア関係への影響を無視できない。方法の妥当性はデータが得られるかだけでなく、対象者を尊重して実施できるかにも関わる。実践に近い題材を扱う本書は、研究設計を現場から有利した形式ではなく、問いと倫理的配慮を結ぶ判断として理解させる。そして、筑語録の作成から高度化までを、分析の根拠を作る工程として学ぶ。第2版で明確に補われた特徴は、筑語録を作成する目的と方法、そして筑語録から高度化を行う過程の解説である。質研究の分析は、印象に残った発言を抜き出して結論を述べる作業ではない。録音された語りを筑語録として確認可能な形にし、研究課題に照らして意味のある部分に着目し、それをコードとして表していくことで解釈の足場が作られる。筑語録化には時間を要するが、言葉の選び方、言い淀み、文脈を丁寧に読み直す契機にもなる。コード化も、 最初から唯一の正解を当てる作業ではなく、データに即して意味を損なわない表現を検討し、比較を重ねる工程である本書がこの部分を入門段階で扱うことには実用上の意味が大きい。初学者は分析という語から難解な理論操作を想像しがちだが、実際にはデータを整え読み区分し、関連を考える手順の積み重ねが重要である。第2番の追加内容は、収集した語りから結果や飛躍しないための橋渡しとなり、分析過程を他者にも説明できる研究へ近づける。最後に結果と考察を分け、データに基づく記述から看護への簡易へ進む。本書は研究の終盤を結果考察を書くとして扱い、分析データ内容を読者に伝わる研究報告へ組み立てる課題を示している。結果では分析から導かれた内容をデータとのつながりが分かるように記述することが求められる。ここで重要なのは、研究者の感想や臨床症の提言を先に置くのではなく、どのような語りやデータの検討からその内容を示したのかを明確にすることである。考察は結果を繰り返す欄ではない。得られた理解が既存の知見や看護実践とどう関係するかを検討し、研究で扱えた範囲と扱えなかった範囲を意識しながら意味を論じる段階である。質研究では個別の経験を大切にすることと、そこから実践に役立つ示唆を導くことの両方が必要になる。本書の5段階構成は、良い文章だけで研究報告を成立させるのではなく、テーマ設定、方法、分析という前段の判断が結果と考察の質に結びつくことを理解させる。書くことは最後の装飾ではなく、研究の論理と根拠を点検し、看護への関与を課題にしないための重要な工程として位置づけられている。結論として、本書は卒業研究や大学院で初めて質研究を行う看護学生、臨床の課題を研究として整理したい看護職、さらに保健医療対人支援領域で質研究の基礎を確認したい読者に適している。特に関心はあるものの、テーマ設定、データ収集、分析、執筆が別々の難題に見えている人にとって有用である。5つのステップに沿う構成により、各作業の目的と前後のつながりを把握しやすく、研究の進行中に判断を見直す際の参照点にもなる。第2番では逐語録作成と高度化の過程が補強され、質的データをどう扱い始めるかという初学者のつまずきにより直接的に対応している。専門理論を網羅的に比較する研究書とは異なり、本書の強みは看護実践例を軸に研究の基本手順を過度に抽象化せず説明する点にある。そのため、特定の手法を機械的に適用するのではなく、問いに合う方法を選び、データに根拠を置いて解釈し、慎重に考察する姿勢を学べる。看護に限定されない研究の基本態度を得たい読者にも実践的な導入書となる。ご支援いただける場合は、谷津優子ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。